あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう命じておられます。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。この二つの教えこそが、私たちが生きていくときに一番大切な教えなんだと言われるのです。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。キリストは今日、私たち一人一人が神様からいただくこの教えに生きることができるようにと、この礼拝に招いてくださいました。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。台風が近づいている中、天候が不安定ですけれども、本当にようこそいらっしゃいました。いよいよ9月に入りました。この前ですね、ついこの前、4月を迎えたばかりだと思っていたのでですね、あっという間に9月になってしまいました。9月の最初の日曜日を、私たちの教会では、新規日としています。新規日というのは漢字で奮い起こす日と書くんですけれども、夏の休みを終えて新しい季節を迎えて信仰を奮い起こされていく、そういう時ですね。これはアメリカの教会の伝統が伝えられたものです。今日は新規日、信仰を奮い起こされていくにあたって、聖書の中の一番大切な教えについて聞いていきたいと思います。キリストは聖書の中で一番大切な教えについて教えてくださいました。それは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいという掟と、隣人を自分のように愛しなさいという掟です。この教えをモットーとして採用しているキリスト教の学校も数多くあります。私たちの教会で一番身近なところで言うと、学校法人聖学院のスクールモットーは、神を仰ぎ人に仕こうというスクールモットーです。でも聖学院だけじゃないんですね。その他にも、例えば神戸女学院では、愛心愛隣、神を愛し隣人を愛すということをまとめて愛心愛隣と言ってますけども、このスクールモットーが掲げられています。また東洋英和女学院では、マルコによる福音書の12章の方から取ってるんですけれども、敬神奉仕というスクールモットーですね。神を愛し敬うこと、神から愛されている隣人を愛し隣人に仕えること、このことを謳って敬神奉仕というスクールモットーを掲げています。またですね、この前半の神様を愛するという御言葉を他の聖書の言葉から取ってきて組み合わせている場合もあります。前半のところをですね、箴言の9章10節、主を恐れることは知恵の始めというその御言葉と、隣人を自分のように愛しなさいという御言葉を組み合わせて、例えば宮城学院では、神を恐れ隣人を愛するというスクールモットーが掲げられています。また名古屋学院でもですね、 敬神愛人、神を敬い人を愛すということが歌われています。言葉はですね、それぞれ言葉の使い方とか組み合わせとかいくつかパターンはあるんですけれども、いずれにしても神様を愛すること、人を愛すること、その2つが歌われていて、これはイエス様が言われた最も重要な第一の掟と同じように重要な第二の掟から来てるんですね。あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、この教えです。でもですね、この二つの教え、よく考えてみると三つのことが言われていると思うんです。それは神様を愛するということと隣人を愛する、具体的に隣り合う人々を愛するということとの間に自分自身を愛するということが言われているということです。そしてこの自分自身を愛するということはとても大切なことなのではないかというふうに思うんですね。今から2000年ほど昔、ある人がイエス様にこんな質問をしました。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。実はイエス様にしたこの質問、とても意地悪な質問でした。どうしてかというと、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねたという質問だったからです。ちなみにですね、この律法と法律は違うものですね。僕も小さい頃ですね、律法という言葉を聞いて、法律と違うの？何が違うの？って不思議に思ったことがあったんですけど、律法という言葉と法律という言葉は違うものです。漢字で書くと律法というのは法律をひっくり返しただけの言葉なんですけども、実は法律ですね、法律という言葉の由来はラテン語のレックスです。それを遡っていくと集めるとか横たわるという意味合いから来ていて、法律という言葉には人間同士の営みの中で横たわっている規範を集めたものというイメージがあります。でも律法というふうに訳される言葉のもともとの由来はヘブライ語でトーラーという言葉です。教えということを意味しています。それは人間同士の隣り合っている規範ではなくて、また人間同士が教え合っている教えでもなくて、神様からいただく教え、それをトーラーというんですね。私たちが神様の前に、そして人と人との間によく生きることができるようにと神様からいただいた教えが律法ということなんですね。もうちょっと言うと、この律法という言葉には広い意味合いと狭い意味合いがあります。広い意味合いで言う律法というのは、旧約聖書の最初の5つの書物、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これを合わせてモーセ五書と呼ばれることもありますけれども、このモーセ五書全体を指して律法というふうに呼ばれます。これが広い意味での律法です。でもですね、この旧約聖書の最初の5つの書物の中に神様からの教えが物語の中に埋め込まれる仕方で書かれているので、なかなか分かりづらいんですね。そこでユダヤの人たちがこのモーセの五書の中から神様の教えの部分を抜き出したもの、抽出していったものが狭い意味での律法というものです。ちなみに狭い意味での律法の数はいくつあるかというと、これをしなければいけませんというのが248、これをしてはいけませんという教えが365、合わせて613もの教えがあると言われます。 ユダヤの人たちはこれをしなければいけないという教えの数である248というその数字の数を人間の骨の数として覚えているんだそうです。人間の骨の数は私正確に数えたことないんですけど、でもですね、小さい頃は骨の数は少し多くて、大人になるにつれて骨ってくっついていくそうなんですね。なので、大体248ぐらいなんだと思うんです。で、ユダヤの人たちは、これをしなければいけないという教えの数を人間の骨の数として248だと覚えているそうです。で、これをしてはいけないという教えの数は365。これは皆さん多分ピンとくると思うんですね。1年の日数ですね。365日。それと同じ数だけこれをしてはいけませんという教えがある。そのようにして248プラス365合わせて613もの教えがある。その中から最も重要な掟をあなた答えなさいってですね、言うんですね。それも立法の専門家がイエスを試そうとしてこの質問をしたというんですから、本当に意地悪い、立ち悪いと思うんです。でもこの時イエス様は言われたんですね。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。イエス様はこうお答えになられたんです。イエス様が言われた最も重要な第一の掟、これは旧約聖書の申命記第6章5節に記されています。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいという教えです。そして同じように重要な第2の掟、これは旧約聖書の礼引き第19章18節に記されています。自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという掟です。そして立法全体と預言者、つまり聖書全体はこの2つの掟に基づいていると言われたんです。ちなみにですね、この基づいているという言葉なんですけど、これは一つ前の口語訳の聖書でも、そして一番新しい聖書教会共同訳の聖書でも、基づいているではなくてかかっているというふうに訳されているんですね。この二つの掟にかかっているというんです。そして聖書のもともとの言葉のニュアンスで言うと、かかっているという方が正しいんですね。このかかっているというのはどういうことかというと、ぶら下がっているというニュアンスの言葉なんですね。ちょうどですね、重たい扉がある、聖学院教会のそのですね、礼拝堂の入り口の扉もですね、相当重たい扉だと思うんですけど、蝶つがいがあって扉がそこにかかってるんですね。多分皆さんのお家でも玄関の扉開けようとした時に、硬い柱と重たい扉とがくっついている蝶つがいの部分があると思うんです。で、その蝶つがいのところに扉がかかっている、そのようにして開け閉めができるようになっていると思うんですけども、その言葉が使われているんですね。かかっているという言葉です。ですから重たい扉の板が硬い柱に2つの蝶つがいでぶら下がっているようにして、聖書全体の613もの教え、立法というのはこの2つの掟にかかっているんだ、そこにぶら下がっているんだということをイエス様は言われたんです。この2つの教えこそが聖書の核心をつく教えなんだ、 613の教えというのはその展開なんだというふうにイエス様は言われたんですね。そしてさまざまなキリスト教学校のスクールモット、また学校法人聖学院の神を仰ぎ人に仕こうというモットーもこの聖書の核心をつく教えから来ているんです。でもですね、最近僕が気になっているのは、いろいろな学校のスクールモットーにも、また聖学院の神を仰ぎ人に仕こうというモットーにも、この自分自身を愛するようにという言葉が抜けているということがですね、どうも気になっているんですね。もしかしたら一昔前は自分自身を愛するなんてことは当たり前だっていうふうに思われていたのかもしれません。でもどうでしょうか。今の時代ほど自分自身を愛するということが難しい時代はないのではないでしょうか。若い人たちの意識調査を国際的に比較をしてみると、日本人の若者は他の外国の若者と比べて自己肯定感が低い傾向にあるというふうに言われています。自己肯定感というのは何かというと、自分で自分のことを認めてあげられるということですね。自分で自分に OK を出してあげられる、そういう感覚が日本人の若者は他の国の若者と比べて低い傾向にあると言うんです。まあ何を隠そう、僕もですね、もともと自己肯定感が低かった方ですね。できる自分じゃないと認められないんじゃないか、素晴らしい自分じゃないと認めてもらえないんじゃないか、誰かが理想とする姿に自分を合わせていかないと認めてもらえないんじゃないか、そんな感覚がありました。でもそんな自分になろうと思ってもなかなかなれないんですね。で、やがていつの間にか、どうせ自分なんて、自分になんて価値がない、こんな自分なんてっていうですね、そういう低い自己肯定感を持つようになってしまったんです。でも今になって分かりました。こういう自分じゃないと認めてもらえないって決めていたのは他の誰でもなくて自分自身なんだということが分かってきたんですね。自分で自分のことを認めてあげられる、自分で自分に OK を出してあげられる、そういう感覚ってとっても大切なもので、それができないともしかしたら人間関係を壊してしまうことだってあり得るんですね。ずっと昔ですね、別のところで仕事してた時にこんな経験したことがあるんです。仕事をしながらですね、なんかこの人すごいマウント取ってくるなって、まあ、そういう思う人がいたんですね。マウント取るっていうのはですね、周囲に自分が優位であるということを示す、それをですねマウントを取るというふうに言うんですけど、まあこうどうしてそうなんだろう、どうしてそうなんだろう、どうしてこの人マウントを取ってくるんだろうっていうふうに一生懸命考えながらまた調べていったときに、モラルハラスメントという言葉を初めて知ったんです。もしかしたら皆さんの周りにもですね、こうマウント取ってくる人がいるかもしれないですね。近く、知り合いでとかですね。で、もしかしたらですね、自分でも気づかないうちに誰かにマウント取ってしまっているということももしかしたらあるかもしれないです。実はマウントを取る人の心の奥底には自分に対する無価値感、自分には価値がない、自分はダメだという思いとか、劣等感とか欠乏感とか、人より劣る自分はここに生きていてはいけないという、そういう感覚があると言われます。自分を愛すること、自己愛と言いますけども、その自己愛の部分に問題を抱えている人は 自分を愛する、自分を受け入れるという時に条件付きになってしまうんですね。本当の意味で私たちが自分で自分を受け入れる、自分を愛するというのは条件付きではないんです。ダメな自分もできない自分も、失敗したりかっこ悪かったりマイナスの部分を抱えている自分もちゃんと受け入れるということなんです。ありのままの自分を受け入れて、そんな自分を認めてあげられる、そんな自分を愛してあげられる、大切にしてあげられる、それが自分自身を愛するということなんです。でもその自己愛の部分に問題を抱えている人は、ダメな自分とかできない自分というものを絶対に認められないと思ってるんですね。だからできている自分、素晴らしい自分、理想の状態になった自分だけを認めてあげられる、その自分だけを愛することができるという状態になってしまうんです。でも本当の自分を認められないし、受け入れることができないし、愛することができない。だからどうするか。自分で自分を受け入れ、愛することができない代わりに、人から評価してもらったり、褒めてもらったりして、相手よりも自分は優れているということをほのめかすことによって、自分を保とうとしてしまうんですね。自己肯定感というのは、何もない状態でも、私はこのままでここにいていいんだ、生きていていいんだ、自分には価値があるんだと感じられること、その力のことですね。私は何もなくても生きていていいんだ、価値があるんだと思える人は、そもそもマウントを取る必要なんてないんです。でも、心の深いところで自分がダメだって思っているから、誰かにマウントを取ることによって相手よりも相対的に自分が上に行こうとして、結果的に人間関係を壊してしまう、そこに問題を抱えてしまうということが起こってくるんですね。イエス様は大切な教えとしてこう言われました。自分自身を愛するように隣人を愛しなさいと。もしかしたら私たちですね、自分自身を愛するなんて当たり前じゃないかと思ってるかもしれないんですけど、これ全然当たり前のことじゃないですからね。私たちはともすると条件付きで愛される、条件付きで認められるという経験をしてきたかもしれないし、そして気がつかないうちに自分で自分のことを条件付きでしか認め、受け入れ、愛することができなくなってしまっているかもしれない。心の深いところで自己愛に問題を抱えてしまっているかもしれない。そんな場合にはその穴を埋めるために、隣人を愛するのではなくて利用してしまうということだって起こってくるんです。だから本当の意味で自分自身を愛するということができなければ、本当の意味で隣人を愛するということはできないんですね。じゃあ私たちが本当の意味で自分自身を愛するようになるためには一体どうしたらよいのでしょうか。それは私たちが無条件に愛されている存在なんだということを経験していくこと、条件付きでなく愛されているんだということを知るということが大切なんです。だからこそイエス様は私たちがよく生きるための最も重要な第一の掟として、あなたの神、主を愛しなさいと言われたんです。神様の愛は 条件付きじゃないからなんですね。神様が私たちを愛しておられるのは、私たちが何かできる自分だから、私たちが素晴らしい自分だから、私たちが何か理想の状態になった自分だから、神様が私たちを愛しておられるのではありません。神様はダメな自分も、できない自分も、かっこ悪い自分も、マイナスの部分、ネガティブな部分、それをたくさん抱えている自分もちゃんと受け止めてくださって、認めてくださって、愛していてくださるんです。なぜならば、私たちは神様の作品だからです。神様は言ってくださいます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると。天の父なる神様が私たち一人一人を愛していてくださるのは、私たちの側に何か条件が整っているからではないんですね。神様がご計画を持って私たちに命を与えてくださって、私たちを生かしてくださって、だからこそ私たち一人一人は神様の目から見てかけがえのない存在とされているんです。天の父なる神様は、私たち一人一人が神様に愛されている存在だということを伝えるために、たった一人の愛する一人子さえをもこの世に使わせてくださいました。そして一人子なる神様、主イエス・キリストは、私たちが本当の意味で愛されていることを知って、本当の意味で生きるために十字架の上で命を捨ててくださったんです。神様は私たち一人一人を愛していてくださいます。どんな自分であったとしても、この自分のために神様は、そしてキリストは命がけで私たちを捉えていてくださるんです。だからこそ私たちはその神様を愛するときに、神様に愛されている自分を知ることができて、だからこそ私たちは本当の意味で自分自身を愛することができるようにされていくんですね。そして自分自身を愛することができるようになるからこそ、自分自身を愛するように隣人を愛することができるようにされていくんです。あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう命じておられます。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい。この二つの教えこそが、また神様を愛し、神様に愛されている自分を知り、そのことによって隣人を愛していく、それこそが聖書全体を貫く一番大切な掟であって、また私たちが生きていくときに一番大切な教えなんだとキリストは教えてくださっています。今日は新規日礼拝、信仰を振り起こされていく礼拝ですね。神様が愛する一人子をお送りくださった救いの真実があります。イエス・キリストが私たちのために十字架の上で命を捧げてくださった、その救いの真実があるんです。あなたは神様に愛されている、かけがえのない大切な価値ある存在です。 とえ病を抱えることがあったとしても、たとえいろいろな失敗を重ねることがあったとしても、また老いを重ねることがあったとしても、あなたは大切な価値ある神様の子供とされているんです。神様の子供とされている私たち一人一人は、やがて天に凱旋をしていって、そこにおいて新しい命、永遠の命をいただくことが約束されています。だからあなたは大丈夫。どんなことがあったとしても、私たちを神様の救いの約束から引き離すことはできません。神様に心を向けていくとき、私たちは神様に愛されている自分、そのことによって隣人を愛していく自分、そんな自分を見つけ出すことができます。9月から始まる新規日、共に神様を愛することによって神様に愛されている自分を見出して、また神様が愛しておられる一人一人に仕えていく、その信仰を奮い起こされて共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、9月最初の聖日の礼拝を迎えました。共に新規日の礼拝として信仰を奮い起こされて歩んでいくことができます恵みを感謝いたします。どうか神様を愛し、そのことによって神様から愛されている自分を見出し、そのことによって隣人を愛していく歩みに踏み出すことができますように、私たちを支え導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。